7、行政情報。富士見市役所、電話 049-251-2711、ファクス 049-254-2000。 市役所開庁時間、月曜から金曜、午前8時30分から午後5時15分、祝日を除く。8、富士見市子どもフェスティバル。今年のテーマ、藤原優さん、勝瀬小5年、考案。仲良く、みんなで、文化をつなぐ、富士見市子どもフェスティバル。問い合わせ、鶴瀬公民館。電話、049-251-1140。4月21日、日曜、午前10時から午後3時。場所、文化の森公園とその周辺。雨天時は市民総合体育館で縮小開催。詳しくは市ホームページをご覧ください。二次元コードがあります。主な内容。アトラクションコーナー、文化の森公園。昔遊び体験、輪投げ、工作、的当て、ラグビーゲームなど。子供ステージ、市民総合体育館前。ヒップホップダンス、和太鼓、日本の踊りなど。縁日コーナー、文化の森公園。カレーライス、フランクフルト、パン、ポップコーン、焼きそば、うどん、ジュース、スーパーボールすくいなど。その他、パトカー展示、フワッピーとの記念撮影。富士見市子どもフェスティバルマスコットキャラクター、小富士ちゃんのイラストがあります。会場案内図。駐車場には限りがあるため、なるべく公共交通機関をご利用ください。会場と周辺の駐車場、トイレなどを示した略図があります。説明。市民総合体育館前に子どもステージ。市民総合体育館向かい、文化の森公園にアトラクションコーナー。文化の森公園、諏訪小学校側に縁日コーナーがあります。中央図書館及び文化の森公園と富士見市職員駐車場の間の道路は、午前9時30分から午後3時30分、車両通行止めです。駐車場は JA 入間の東部富士見支店、富士見市役所2カ所が利用可能で、市民総合体育館は障害者用駐車場のみとなります。なお、きらり富士見中央図書館の駐車場は駐車禁止です。駐輪場は富士見市職員駐車場です。トイレは市民総合体育館文化の森公園中央図書館にあります。図終わり。中央図書館連携イベント1。ポスター原画応募作品展示。時、4月13日土曜から21日日曜、15日月曜を除く。場所、中央図書館展示ホール。応募ポスターの写真があります。ポスター金賞、松村風馬さん、鶴瀬小6年。説明、カラフルな文字で大きく、第51回富士見市子どもフェスティバルと書かれており、その下に様々な動物やシャチ、エビなどが描かれています。一番下には潮を吹き上げるクジラが大きく描かれており、吹き出しでぜひ来てねとあります。写真終わり。2、図書館探検ツアー。集合時間、午前10時45分。場所、中央図書館、親子ふれあいの部屋。定員、10組、中学生以下、先着順。未就学児は保護者同伴。問い合わせ、中央図書館、電話、049-252-5825。富士見市子どもフェスティバルは、富士見市 PTA 連合会、富士見市学童保護者連絡会を中心とする実行委員会により開催されています。
9、 ゴールデンウィーク中のゴミの自己搬入。問い合わせ、環境課。電話 049-252-7100。 ゴールデンウィーク中の自己搬入の取り扱いは、雨表の通りです。ゴミ集積所での収集は、ゴールデンウィーク中も通常通り行います。申し込み、富士見市粗大ゴミ受付センター。電話 0570-001-530。平日午前8時30分から午後5時。表です。時、持ち込みなどの順。4月27日土曜。申し込み、4月22日月曜から26日金曜。定員20人。申し込み順。搬入時間、午前9時から11時30分。搬入できるもの、粗大ごみ、可燃ごみ、不燃ごみ、資源ごみ。4月28日日曜、29日祝日、持ち込み不可。4月30日火曜から5月2日木曜、申し込み、搬入日の1週間前から当日、定員なし。搬入時間、午前9時から11時30分、午後1時から4時。搬入できるもの、粗大ごみのみ。5月3日祝日から6日休日、持ち込み不可。表終わり。10、リチウムイオン電池を含む電子機器の処分方法。問い合わせ、環境課。電話 049-252-7100。 モバイルバッテリーなどのリチウムイオン電池を含む電子機器は、強い衝撃や圧力を加えると発火する性質があり、近年増加するゴミ収集車やゴミ処理施設での火災の一因とされています。そのため、4月1日月曜からリチウムイオン電池を含む電子機器の処分方法を次の通り変更します。取り外したリチウムイオン電池などの充電池は、回収協力店での回収にご協力ください。充電池の回収協力店など、詳しくは市ホームページをご覧ください。二次元コードがあります。リチウムイオン電池を含む電子機器、モバイルバッテリー、加熱式タバコ、電動歯ブラシ、電気シェーバー、ハンディクリーナー、電子辞書、ハンディ扇風機、スマートフォン、タブレット、ワイヤレスイヤホン、充電式懐中電灯など。図です。リチウムイオンなどの充電池を取り外すことができる。二つの矢印があります。一つ目、いいえ、有害ゴミ、乾電池などの赤い箱。二つ目、はい、本体からリチウムイオン電池などの充電池を取り外してください。本体、不燃ゴミ、充電池、回収協力店へ回収。図、終わり。11、令和5年度住民税均等割のみ課税されている世帯へ、物価高騰重点支援給付金を支給します。問い合わせ、福祉政策課、電話 049-265-5033。 エネルギー、食料品などの物価高騰による負担増を踏まえ、特に家計への影響が大きい住民税均等割のみ課税世帯に対し、1世帯あたり10万円を支給します。対象の方には、確認書または申請書を順次郵送しています。詳しくは市ホームページをご覧ください。なお、 住所地以外への郵送を希望される場合はご連絡ください。二次元コードがあります。対象、次のすべてに該当する世帯、令和5年12月1日時点で本市に住民票がある世帯、世帯全員が令和5年度住民税所得割を課税されておらず、うち少なくとも1人が令和5年度住民税均等割のみ課税されている世帯、申請期限8月30日金曜、消印有効、住民税均等割が課税されている方の扶養親族等のみからなる世帯、租税条約による免除の適用を届け出ている方がいる世帯、住民税非課税世帯を除きます。3月31日をもって新型コロナウイルス感染症緊急生活支援対策室は廃止しました。同対策室の業務に関するお問い合わせは福祉政策課にお願いします。
12、市公式インスタグラムで地域の魅力を発信中。問い合わせ、シティプロモーション課。電話 049-256-7894。 市公式インスタグラム、ちなみに富士見では、市の魅力をより多くの皆さんにお届けするため、市内の風景や暮らしにまつわる情報、イベント情報など、地域の魅力を発信しています。ぜひフォローの上ご活用ください。二次元コードがあります。ちなみに富士見のアイコンがあります。13、新たに市指定文化財に指定しました。問い合わせ、障害学習課、内線637。氷川前遺跡出土銅碗、銅は金属の銅。氷川前遺跡、大和座水子の平安時代住居跡から出土した、口径 18.9 センチ、高さ 4.8 センチの銅碗です。仏教に関連した道具と考えられ、当時の地域における信仰や文化などを考える上で重要な資料です。銅碗が平安時代の集落跡から出土することは極めて稀で、関係、完全の管に形に近いものとしては、県内初の事例です。銅碗の写真があります。鶴瀬駅開設の石碑。大正3年に開設され、市の近代化に大きな役割を果たした鶴瀬駅の誘致と開業に、地域の方々が尽力した様子を後世に伝える2基の石碑で、現在、鶴瀬駅東口駅前広場脇に移設されています。写真左の鶴瀬駅の碑には、駅が地元の協力で開設されたことや、開業日の盛大さ。写真右の鶴瀬停車場記念碑には、駅開設に合わせて東口前の新道整備に出資した有志の氏名など、駅誘致に関わった方々の実績が刻銘されています。2つの石碑の写真があります。14、令和6年度、富士見市就学援助費の申請受付、学用品費、給食費、校外活動費などの一部を援助します。問い合わせ、学校教育課、内線626。経済的な理由で教育の機会が失われることがないよう、小中学校に就学中の児童生徒の保護者の方に、教育に要する費用の一部を援助しています。前年度に認定された方も申請が必要です。申請期間、4月8日月曜から30日火曜、 以降も随時受付。
申請方法。
申請書に記入し、必要書類を添えて各学校または学校教育課に申請してください。申請書はお子さん1人につき1枚必要です。申請書は4月8日月曜以降、
学校または学校教育課で配布します。
市ホームページからも入手できます。二次元コードがあります。郵送でも申請できます。宛先、郵便番号 354-0021 鶴間 1873-1 富士見市教育委員会学校教育課。審査結果、
4月30日火曜までに申請した方には、6月中に学校を通じてお知らせします。
対象となる方、
市に住民登録があり、小中学校に在籍しているお子さんの保護者で、次のいずれかに該当する方、生活保護を受けている方、修学旅行費と特定の疾病の医療費のみ支給対象、経済的な理由でお子さんの小中学校就学にかかる援助が必要な方、必要書類、
就学援助費支給申請書、令和6年度用、
マイナンバー確認書類、マイナンバーカード、個人番号が記載された住民票の写しなど、
本人確認書類、マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、在留カードなど、口座情報確認書類、預貯金通帳、キャッシュカードなど、賃貸住宅の方、賃貸借契約書の写し、住宅の所在地、契約者、契約期間、家賃の分かるところ、
世帯に身体障害者手帳、療育手帳をお持ちの方がいる場合、各手帳の写し。注意、収入のある方、世帯内のどなたの扶養にも入っていない方、16歳以上でアルバイトをしている方も含むは、全員、市・県民税の申告をしてください。
15、障害のある方へ各種手当のご案内。問い合わせ、障害福祉課、電話 049-257-6114。 表です。種類、対象、手当額と支給月、備考の順。特別障害者手当、20歳以上で在宅の身体、精神、知的障害者で、重度の障害により日常生活に常時特別の介護を要する方、所得により支給制限あり、月額28,840円、2月、5月、8月、11月支給。原則、所定の診断書による申請が必要です。施設、グループホーム、有料老人ホームなどを除く。2、入所している方や、継続して3ヶ月以上、病院などに入院している方は受けられません。障害児福祉手当、おおむね次のいずれかに該当する20歳未満の方、所得により支給制限あり、身体障害者手帳1級2級の一部の方、療育手帳丸 A 相当の方、常時介護を要する精神障害の方、月額15,690円、2月、5月、8月、11月支給。障害の程度により、所定の診断書による申請が必要になる場合があります。施設、グループホームなどを除く、に入所している方や、 障害を支給事由とする年金を受給している方は受けられません。
特別児童扶養手当。
政令に定める程度の障害がある20歳未満の児童を監護、監督の監、保護の護、または養育している方、所得により支給制限あり、月額55,350円、または36,860円、4月、8月、11月支給。児童が児童福祉施設などに入所したり、児童が障害を支給事由とする公的年金を受けられるようになると支給されません。在宅重度心身障害者手当。1、在宅で身体障害者手帳1級、2級、療育手帳〇A、精神障害者保健福祉手帳1級の方で、市民税非課税の方。2、在宅で療育手帳 B の方で、市民税非課税の方。1、月額5000円。2、月額3000円。3月、9月支給。特別障害者手当、障害児福祉手当受給者や施設、グループホーム、有料老人ホームなどを除く。2、入所している方。65歳以上で、新たに障害者手帳を取得した方は受けられません。超重症心身障害児は、
障害児福祉手当を受給していても受けられます。
表終わり。
16、認知症について相談・交流ができるオレンジカフェ。気軽に認知症の話をしませんか？問い合わせ、高齢者福祉課、電話 049-252-7108。 オレンジカフェでは、認知症の方やその家族、福祉・介護に関わる方、地域の方など、どなたでも介護の悩みなどの相談・交流ができます。参加費100円程度、申し込み不要。表です。名称・場所・時、4月から9月分。問い合わせ、高齢者安心相談センターの順。オレンジカフェ武蔵野、南畑憩い場、南畑公民館、5月22日水曜、7月24日水曜、9月25日水曜、原則、奇数月第4水曜、午後2時から3時30分、武蔵野、電話、049-255-6320。オレンジカフェ渡戸さん。渡戸三丁目在住の方対象。渡戸三丁目集会所。4月25日木曜、6月27日木曜、8月22日木曜。原則、偶数月第4木曜、午後1時30分から3時。武蔵野。電話 049-255-6320。 オレンジカフェ2つあります。島田ビル山室 2-10-10。 5月23日木曜、9月26日木曜、原則奇数月第4木曜、午後2時から3時富士見園。電話 049-293-1168。 ウェルシア富士見鶴間店、5月24日金曜、午後2時から3時不定期開催。富士見園。電話 049-293-1168。
オレンジカフェエブリワン。
高齢者生き生きふれあいセンター。5月13日月曜、7月22日月曜、9月30日月曜。原則、奇数月月曜、午後2時から3時。エブリワン鶴瀬西。電話、049-293-8330。オレンジカフェ、関沢集会所。 4月16日火曜、6月18日火曜、8月20日火曜、原則偶数月第3火曜、午後2時から3時、みずほ園、電話 049-256-7423、 オレンジカフェ日だまり、水谷公民館、4月26日金曜、6月28日金曜、9月27日金曜、原則隔月第4金曜、午前10時から11時30分、日だまりの庭武蔵野、電話 049-268-5005、 表終わり。
場所などは変更になることがあります。
詳しくは問い合わせ先、高齢者安心相談センターにご確認ください。
17、子ども医療費支給制度の対象年齢が拡大されました。問い合わせ、子育て支援課、電話 049-257-6461。令和6年4月1日診療分から、子ども医療費の支給対象年齢が18歳になって最初に迎える3月31日までに拡大されました。対象者には新しい受給資格証を郵送しています。また、平成21年4月2日以降に生まれた方の新しい受給資格証は10月頃に郵送予定です。それまでは現在の受給資格証をご利用いただけます。二次元コードがあります。事前申請はお済みですか？新たに対象となる方、平成18年4月2日から平成20年4月1日生まれの方は、事前申請が必要です。まだ申請が済んでいない場合、支給対象が申請日以降の診療分になりますので、早めに申請してください。18、市役所へ書類を取り次ぐ取り次ぎ窓口を設置しています。問い合わせ、市民課、内線280。鶴瀬西交流センターで月2回市役所へ書類を取り次ぐ取り次ぎ窓口を設置しています。お預かりした申請書類は、その日のうちに市役所担当課へ届けます。なお、取り次ぎ窓口では申請書類の受け取りのみ行います。申請に関することは、各担当課にご相談ください。証明書の発行や税金の納付はできません。二次元コードがあります。表です。種別、8つあります。担当課、主な取り次ぎ書類の順。国民健康保険、保険年金課、電話 049-252-7112、人間ドック受診申込書、高額療養費支給申請書など。国民年金、保険年金課、内線318、国民年金被保険者関係届書、申出書など。後期高齢者医療、保険年金課、電話 049-252-7114、 人間ドック受診申込書、後期高齢者医療高額療養費支給申請書など。市税などの口座振替え、収税課、電話 049-252-7118、 市税国民健康保険税の口座振替え申込書など。介護保険、高齢者福祉課、電話 049-252-7107。 介護保険サービス利用者負担助成認定、要介護・要支援更新認定申請書など。子ども・ひとり親家庭等医療、子育て支援課、電話 049-252-7104。
子ども医療費支給申請書や一人親家庭等医療費支給申請書など。重度心身障害者医療障害福祉課、電話 049-257-6114、 重度心身障害者医療費請求書など。デマンド交通都市計画課、電話 049-252-7128、 デマンドタクシー利用登録申請書。表終わり。実施日時、午前9時から正午、午後1時から3時。4月10日水曜、24日水曜。5月8日水曜、22日水曜。6月12日水曜、26日水曜。7月10日水曜、24日水曜。8月14日水曜、28日水曜。9月11日水曜、25日水曜。19、初めてマイナンバーカードの申請または交付を受ける方へ。取次窓口でマイナンバーカードの手続きができます。問い合わせ市民課、電話049-293-9007。初めてマイナンバーカードの申請または交付を受ける方は、鶴瀬西交流センターに月2回設置している取次窓口でも手続きができます。要予約。必要書類などは予約時にご案内します。申請手続き。これから申請する方、職員が顔写真の撮影などを行い、マイナンバーカードの申請をサポートします。申請してから約1ヶ月半後に、マイナンバーカードを本人限定受取郵便で交付します。交付手続き、すでに申請済みの方、取次窓口で本人確認をし、暗証番号を記載していただいた用紙をお預かりします。職員が市役所で暗証番号を入力し、後日マイナンバーカードを本人限定受取郵便で交付します。取次窓口当日にカードのお渡しはできません。実施日時、上記の取次窓口実施日時と同じ。予約状況により、午前または午後のみの実施となる場合があります。場所、鶴瀬西交流センター。予約方法、実施日の2日前までに市民課へ電話で。
20、一人親家庭の方へ、各種制度などのお知らせ。問い合わせ、子育て支援課。電話、049-252-7104。児童扶養手当の手当額が変わります。令和6年度は、3.2% 引き上げ。手当額は全国消費者物価指数により変動します。4月分からの手当額は右表の通りです。表です。この人数、全部支給月額、一部支給月額の順。1人 45,500円、45,490円から17,740円。2人、56,250円。1人の場合の月額、プラス17,440円から5,380円。3人以上。2人の場合の月額、プラス1人につき6,450円。2人の場合の月額、プラス1人につき6440円から3230円。表終わり。児童扶養手当とは、父母の離婚、死亡などで、父または母が1人で子供、18歳になった後の最初の3月31日まで、 障害のある方は20歳未満を育てている方、父母に代わり子供を養育する方に支給される手当です。本人や同居家族の所得など支給要件があります。医療費の助成制度。対象、母子家庭や父子家庭、または親のいない児童を養育している家庭。内容、子供が18歳になった後の最初の3月31日まで、障害のある方は20歳未満、医療費の一部を助成します。本人や同居家族の所得などに支給要件があります。親の就労を支援するための助成金。対象、小学6年生までの子供を養育する一人親。内容、病児・病後児保育、ファミリーサポートセンターなどを就労などの理由で利用した際、利用料の一部を助成します。本人や同居家族の所得などに支給要件があります。利用前に認定を受ける必要があります。就業・自立支援のための給付金制度。所得などの要件があるため、事前にご相談ください。自立支援・教育訓練給付金。対象、一人親家庭の母・父。内容、医療事務・介護福祉士実務者研修などの資格や技能を習得するための講座を受講する際、経費の一部を支給します。高等職業訓練促進給付金。対象、一人親家庭の母・父。内容、看護師・介護福祉士・保育士などの資格取得を目的とする養成校で一定期間就業する場合に、就業期間上限ありについて給付金を支給します。高等学校卒業程度認定試験合格支援給付金。対象、一人親家庭の母・父、またはその子供。内容、高等学校卒業程度認定試験の合格を目指すための講座の受講費用の一部を支給します。赤ちゃんを抱っこして絵本を読んでいる女性の写真があります。21、困ったらすぐにご相談を。消費生活相談。問い合わせ、消費生活センター。電話、049-252-7181。相談日、月曜から金曜、10時から12時、13時から15時30分。通信販売でのトラブルに注意。定期購入の契約とは把握していたが、いつでも解約できるとのことから、安価な初回分だけ購入しようと考え注文した。次回分からは高額になるため解約したいが、解約対応期間が短いことが分かり、業者とも連絡が取れないため困っている、などの相談が寄せられています。消費者へのアドバイス。注文する前に、規約や重要事項を確認しましょう。価格などのお得感を強調した広告や、最終確認画面は必ずスクリーンショットや印刷をして保存しましょう。販売業者と電話がつながらない場合、いつ、何回かけたかなどの履歴やメモを残しておきましょう。商品を一方的に送り返しても解約にはならず、支払いの督促は止まりません。解約には必ず販売業者の合意が必要です。行政情報終わり。